皆様おはようございます。新年から続けざまに大きな地震の災害と航空機事故や大火災のニュースが飛び込んできました。ウクライナとロシアの長引く戦争はさらに長期化し、昨年10月に始まったパレスチナ戦争は人道の危機の悲惨な状況を伝え続けています。この世の争い、災害、事故は今年も耐えるどころか勢いを増して人間を苦しめているようです。信仰者としては、神様は一体このような状況をどのように見ておられるのかと問いが頭に上ってきます。私たちは不安や恐れに直面すると、否定的な思いや考えに流されて行きがちです。しかし、そうではあっても聖書は過去何度も繰り返されてきているこのような事柄について、神様に聞く耳を持つことを勧めています。なぜなら、人の知るところは一部分に過ぎないからであります。そこで今日も与えられている御言葉を通して、神様の言われることに心を向けていきたい、そう思います。今日与えられています御言葉は詩編46編です。2節、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして、助けてくださるとあります。詩編の中ではこの酒どころ、砦という日本語訳が何度も出てきます。砦というのは軍事用語です。ここで歌われている酒どころ、砦とは、敵から守ってくれるものを指しています。つまりは、歌の背景には戦いがあります。これは古代においては常識と言えるものであるでしょう。戦いのない世界などないのであります。それゆえに古代中近東においては、支配者たちが彼らの民のために平和を確立することが最も重要な責任でありました。詩編が民の礼拝に用いられた歌であることを考えますと、民を敵から守ってくださる神の存在は欠かせないものだったでありましょう。3節、4節、私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に映るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるともとあります。ここでの描写は大地震や大津波を思い起こさせますが、古代人の信仰は神様の存在を大自然の 脅威を超えるものとして捉えています。大自然の力は人間にはどうすることもできないものでありますから、これらを超える神の力、守りを信頼する信仰が鼓舞されているのがこの歌に反映されているでしょう。五節六節、大河とその流れは神の都に喜びを与える、意図高き神のいます聖女に、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない、夜明けとともに神は助けをお与えになるとあります。ここで言われています神の都はエルサレムを指しています。このエルサレムには神殿があり、その至聖所には神様との契約の箱が収められていました。つまりはそここそが神様の臨在の場所と考えられていました。大河とその流れという表現は、生ける命の水の流れを象徴する表現と考えられます。実際のエルサレムにはそのような大河はありませんでしたが、砂漠の地方に住む人々にとって水はまさに命の水であったからです。7節8節、すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ、神が御声を出されると地は溶け去る、万軍の主は私たちと共にいます、ヤコブの神は私たちの砦の塔とあります。ここで言われています万軍の主という、万軍というのは軍事用語です。諸々の軍隊の大司令官というニュアンスがあります。つまりやはり常にある戦いがここでも背景にあります。それゆえにここでの神様の存在はイスラエルの神、民族の神を言っています。すなわち民を守って敵を打ち負かしてくださる神様です。それゆえにイエス様の教えられた人類を救う神様のイメージはここにはありません。古代のイスラエルの民に与えられた信仰は、自分たちの民族を守り救う民族の神の息を出ていませんでした。9節から12節、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう、主はこの地を圧倒される、地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる、力を捨てよ、知れ私は神、国々に崇められこの地で崇められる、万軍の主は私たちと共にいます、ヤコブの神は私たちの砦の塔とあります。この九節からの主は、私は予言と解釈します。預言者イザヤの書の2章の4節からにも似たような予言があります。いわく主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、ヤコブの家よ、 主の光の中を歩もうであります。私はこれらの予言をイエス様の示されたところから解釈したいと考えています。主の成し遂げられることを仰ぎ見ようから歌われています御言葉は、当時の民にとって平和を成し遂げてくださるということを指しているでありましょう。それは万軍の主と繰り返し強調されているところから、軍事力による平和を人々は思い描いていたようであります。しかし御言葉は、力を捨てよと語ります。個々の力とは武力を指しています。そこで当時の民の信仰、すべての武力を収められる万軍の主を信頼し委ねよという歌と解釈できます。しかしイエス様の教えられたことは、武力による平和ではありませんでした。こう言われています。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからであるとあります。つまり父なる神様はすべての人を愛しておられる。だから互いに愛することを求めなさいと教えられています。ここにはイスラエルの神、民族の神を超えた全人類の神様を父とする愛の教えがあります。そしてイエス様の徹底して教えられていることは、殺すことではありません。生かすことです。破壊することではありません。再生することです。そこに愛があります。しかし人にはこの愛を信じさせないこと、愛せなくさせるようなことが常に起こってきます。戦争しかり、災害しかり、事故しかり、病気しかりです。そして死が来ます。私は今年を取って、年配の先輩方に言うのはちょっと私も心苦しいんですけども、すいません。年を取って若い頃には経験したことがなかったことが常に刻々と起こってくるのを感じています。昨年までできていたことが、今年はそうはいかなくなっている体の衰えを日々感じています。いつまで普通の生活を維持できるか不安を感じることが多くなりました。91歳で召された父は、生前市の高齢者に対するアンケート調査で答えました。1週間のうちに自分が役立たない存在であると感じることがあるかという問いに丸印をつけていました。私はそれを覗き見て驚かされてしまいました。しかし今は自分自身がこのようなことに直面させられてきていることを感じています。つまりは自分の経験したことのない老いの世界を旅している自分に気づかされます。しかしそうであればあるほど、 主の御言葉が何と言っているかが気になります。それはいわばこの世の人の旅路とは全く違う父なる神様の御言葉の世界を旅する未知の旅があるということを教えてくれているようだからであります。イエス様は教えられました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。この御言葉はイエス様が十字架にかけられる前の晩、最後の晩餐の時に語られた御言葉でした。弟子たちは初めこの愛がどういうことを示しているか分かりませんでした。彼らが悟らされたのはイエス様が十字架で殺され、その後復活されて弟子たちに出会ってくださったことを通してでありました。ここに父なる神様の愛の力、御子イエス様の十字架復活の愛の力が示されたからであります。この愛に捉えられたものはイエス様の十字架復活の愛の戒めへと向かわされました。愛は殺すものではなく生かすもの、それも互いに愛し合うという愛の世界へ向かわされました。そこには人間の罪のためになすことのできなかった愛することということのできる世界、神様の国への道が示されていました。そしてそれは父なる神様の贈られたイエス様の十字架復活の愛と共に歩む道でした。まさに父なる神様は私たちの負っている罪の十字架をイエス様の十字架を通して共に負われ、イエス様の復活を通してその十字架を復活の十字架とされました。なぜなら私たちすべての人間が神様の国を得てゆくためであります。すなわちイエス様の十字架復活の永遠の愛によって新たに生まれ変わらせ、互いに愛し合うことのできる神様の国であります。これがイエス様の示された十字架復活の愛でした。こう言われています。私の父の御心とは、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからであるとあります。主の成し遂げられることとはと題して示されたことは、主イエス様の十字架復活の愛が成し遂げてくださる愛の技であります。つまりは主イエス様の十字架復活の永遠の愛こそが永遠の命を表しています。それゆえこの愛に信頼し、いな愛して神様の言われるように、自分でどうにかしようとする力を捨て、知れ私こそ神に委ねて行きたいと恋い願います。そこにこそ私たちは主の成し遂げられる十字架復活の永遠の愛の技を見せられるに違いありません。お祈りいたします。愛なる天皇お父様、この寒い中に本当にあなたが愛してやまない お一人お一人を導き、このところに連れてきてくださり、共に礼拝を与えられ、御言葉を聞く機会を与えられたことを覚えて感謝をいたします。どうかお一人お一人の心をすべてご存知の主が、あなたの御業を私たちに成してくださいますように、尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。